社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました、社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ137回です。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。岡本先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いいたします。10月も16日の配信ですね。もう、はい、なんか本当に秋な感じですかね、このぐらいの時期になると。スポーツの日も終わり、
終わり、
はい、いいタイミング
ね。まあ、スポーツするにはいいタイミングじゃないですか。
スポーツするにはいいタイミング、ね、そうですね、うん。そうなってほしいですね。
うん、ね。
そうですよ。スポーツ、ね、してないなと思う今日この頃。
もう。
はい。なんかね、動かしたい気持ちがあるんです、体を。
ほう。
けどなんか、思い越しが上がらないというか。
へ
ぇ、はい。
なんだろう。
岡本さんはもう走ってんじゃないですか、だいぶ。
そうですね。だいぶ、うん、はい。走りっておりますので、あれですけど。走るといいと思う。まあ、こう、なんか、ベビーカー、こうね。前も言いました
けど。前も聞きましたけど。
ベビーカー持って走ってるランナーがいます。
ベビーカー持って走るのは危ないと思う。
でも、いますよ。トーマスも知ってる、ある方は、そういう。
え、そうです。てか、知ってる人がやってんの、それを、うん。マジで、ま
あ、その、元陸上部だった人ですけど、その人。早いですけど、今。
マジ
で。ベビーカー、あれですよ。ちゃんとなんか、そういう、あるじゃないですか。シュッとしてるベビーカー。
走る用のやつあるんですか？
走る用じゃないでしょうね。でも、なんだろう。
流
線形の？流線形っぽいなんか。
何、うん、そんなのあるんですか？へ
ぇー。ほら、なんか、あるじゃないですか。やっぱりこう、がっちり系のベビーカーと。
がっちり系。
それでなんか走ってるますよ、彼
は。マジっすか？
子供さんと一緒に。うん、
ま、ちょっと
走ってたという方があれかな。もう少し大きくなったから、さすがにベビーカーではないか。
ああ、なるほどね。
なんか、うん。
すごいな。そうですか、ね。
そうですよ。それでも。
まあでも。
いいじゃん。近所で話題になるかもしれない。
いや、そんなんで話題にはちょっとなりたくないかもしれない。
あ、なりたくない。はい、そうですかね。
ね。
そうですね。
なんかね。はい。はい、というわけで、ちょっとまあ、体を動かしていきましょうということですけれども。
ね、はい。
はい。来ました。今日も相談が来ました。答えていただこうと思います。はい、こちらです。都内で女性向けのセレクトショップを複数店経営しています。社員は女性がほとんどです。ここ数年、育休に入る社員が多かったのですが、育休復帰せずに辞めてしまう。復帰しても結局すぐに辞めてしまう社員が目立ちました。以前から子育て中の社員はいましたし、そういう人に対する配慮は知っていたつもりでしたし、会社の制度や姿勢はそれなりに評価されていると思っていましたので、辞める社員がこれだけ出るとは想定していませんでした。復帰してくれれば戦力となることを期待していましたし、人の数で余裕はないので、ちょっと困っています。何よりもずっと働き続けてもらえる会社を作りたいと思っています。今の時点で育休に入る社員はいませんが、今後も育休に入る人は出てくると思います。今から何をしておけばいいでしょうかというご相談です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほど。
なるほどね。
まあ、なんかでも辞めるのはイメージ湧いちゃいますよね、なんか。育休開けて休暇だけ取って辞めていくみたいな、
ね、そうなんですよね、うん、そういうねあれですね、
うんうん、
まあね、まあ本当に育休ね、明けでまあ一定数やっぱりね育休を取って辞めてしまうとか、
はい、
育休を契機に辞めてしまう社員さんっていうのはまあ一定数いるみたいですので、うん、まあこれは日本全体としてもね、やっぱりそこ
を、
いかにね、働き続けてもらおうみたいなものはテーマになってますのでね、
はい、
まあこの会社さんもね、多分いろんなことを考えてやっていらっしゃったんで、余計ショックだったんじゃないかなとは思いますけどね。
そうですね。
うん、そうですね。まあその、はい、でも、本当に前向きにというかね、それをきっかけにして、またこうして、次に何すればいいんでしょうかっていうふうにね、はい、そういうことを考えていらっしゃるというのはね、 いい会社さんというかね、いいですね。
でも本当ですよね。すごい考えてくれてる、うん、いい社長さん。
ね、本当ですよね。だからきっとしっかりと、まあ今でもね、いい会社さんなんでしょうし、まあそれ以上にいい会社さんが出来上がっていってほしいなとは思いますけど、はいはい、ということですね。うん。そうですね。まあ、やるべきことというのは、実はたくさんあるというか、まあただそれは、なんですかね、後でも、申し上げることになると思いますけど、なんか育休から復帰するということをきっかけに、はい、やっぱりもうなんか総点検というかね、働き方を改めて見直すみたいなことをしないといけなくなるということにはなってしまうと思うんですけど、うん、ぜひそれに取り組んでもらいたいなというふうには思います。
はい、
で、とはいえ、一つは、まあ、単純にというか短期的なこととして振り返っていただきたいなというのは、まあ、結局、育休中の社員さんとのコミュニケーションがどんなだったかなっていうのは、ちょっと考えていただいた方がいいと思うんですね。
育休中のコミュニケーション。
はい。まあ、なんていうのかな。あれですよね。職場さんの方、社長さんの方からしてもね、子育てに大変だろうからとかっていうことでね、うん、なかなか、連絡を取らない方がいいんじゃないかみたいに思う、うん、ね、そういう配慮の気持ちっていうのもあると思うんですけど、
はいはいはい、
一方で休業を取っていらっしゃる方からしてすれば、うんうん、なんかね、こう、職場の状況が全くわからなくなってしまってるというのも、
うんうん、
不安に思う部分もあるかもしれませんしね。
はいはい。
というふうに思いますので、短いか、まあ、あれですよね。今、基本的には、1年、お子さんの1歳の誕生日までは、うん、育児休業は普通に取れますし、うん、まあ、延長の手続き、保育園に入れなかったりとかすると、
はいはい、
長いと2年とかになったりとかするわけなんで、まあ、その間、コミュニケーションというかね、お仕事から離れるということで、うん、全くその会社の情報がわからないとかだと、ちょっとね、なかなか不安になっていったりとか、いうふうになると思いますので、
うんうんうん、
まあ、そこはなんか定期的に情報を提供してあげるとかね、そういう仕組みは考えていただいたらいいんじゃないかなと思いますね。
なるほどね。どんな提供の仕方があるんですかね。
そうですね。だからいろいろですけど、例えばですけど、今LINE だったりとかメッセンジーのいろんなアプリの中で、グループ使っていろいろとコミュニケーション交わしていらっしゃるような会社さんは増えてる、多いと思うんですよ。
はいはいはい、
ね、そこに育休中だからってそこにも入っていただいたままにしておいてもいいのかもしれないですよね。そういう意味で言うと。
なるほどね。
うん。やはり、まあ、そういうなんかね、その中で気づいたことがあったりとかっていうことで、うんうんうん、まあ、職場の状況っていうのをちょっと知らしといてあげるみたいなことっていうのは、いいかと思います。会社さんがどんどん新しいことに取り組んでいったりとかすると、当然ね、新しいチャレンジとか、いろんな新しいことに取り組んでるわけであって、
うんうん、
で、中にいて、それが自分が主体で動いてると、なかなかそれは感じないでしょうけど、肌から見てるとね、なんかすごい、うん、そんなことも始めたんですかとか、前もこうだったんですけど、いや、もうなくなっちゃったんですね、みたいなことも、ね、あったりとかすると思うので、
意外と変化のスピードが早いってことですね。
ね、早いと。
浦島太郎になっちゃう。
ね、なっちゃいますので、浦島太郎状況っていうのをなくしてあげるというようなことは、必要かなと思いますのでね。
確かに。
と思いますので、そうですね。で、あとはまあ、そういう意味で言うと、今の話で言うと、今後の変化っていうことで言うならば、うん、当然、社長としても、育休中の方に、帰ってきてもらったらこんなことやってもらいたいよ、みたいな話を、うんうん、期待はあると思うので、それは会社の変化と合わせて。はいはい、だから、それは、例えば、ね、会社の変化とかは、さっき申し上げたように、全体に対しての社員に対して送ってるのと全く同じような形で、見ていただいたらいいと思うし、うんうんうん、で、だからこそ、帰ってきたらこんなことやってもらいたいんだっていうのは何かやはり伝える機会とかを設けてね。まあ3ヶ月に一遍ぐらいずつなんかちょっとズームで元気ですかみたいなことで話してもらってもいいのかもしれませんしというふうには思いますよね。まああともちろん、子供さんが大きくね、多少大きくなって外出するとかもね、まさに今の時期とかはいいのかもしれませんけど、そしたらちょっと会社にね、一回来て、なんか遊びに来てみないみたいなことも。
ああ、そういうのいいですね。確かに。
うん。 いいかもしれないなって思いますね。
うん、
であとはその人によって全然違いますしね、受け止め方もこう、なんですかね、育休中までなんか会社から強いられるのかみたいに思っちゃう人にはそんなことある。まあ、なんですかね、育休企業の間にやりたいことをやれる方もいらっしゃったりとかすると思うので、まあそういうことがね、ちょっとできなかったりとか、お子様の状況とかによってはね、そんな暇はないですよっていう方もいらっしゃるかもしれませんけど、でもそういう方に対してはなんか、まあいわゆる今流行りのリスキリング的なものの機会を会社として提供してあげるみたいなものっていうのも、あるかもしれないですよね、とは思いますので、まあそういうそのとにかく育児休業期間っていうのはそれなりの長くありますので、その間のコミュニケーションということをいろいろと見直していただく機会にしたらいいんじゃないかなと思います。
なるほどね。
はい、であとはまあ、さっきも申し上げたように今の働き方の総点検になるっていうのは、じゃあ復帰した上でその制度とか整ってます、ということであって、まあ、短時間だったりとかね、短時間で働けますよっていうことだったりとか、あるいは何か、お休みに急になった時に、休みは取っていいですよみたいな話には、もちろんなってると思うんですけど、でも、こう、もう一つは、その、職場全体での、こう、なんていうんですかね、雰囲気というか、それを取ることによって、周りの方がすごい大変になっちゃってるような状況だとすると、
なるほど。
なかなか、ね、ちょっと迷惑かかっちゃうようだったら復帰しない方がいいのかなみたいに思っちゃう方もいるというふうにも聞いたりことがありますので。
確かに。
うん。だからそこは最初、そういう面で言うと、やはり、さっきも申し上げたように、もう本当に総点検が必要で、とはいえね、あまりそんなにいい人は増やすわけにもいかない、難しいでしょうしね。だから、より効率的なやり方をするとか、何か無駄を省くとか、DX 化を進めるとかっていうね、なんかそういう意味で言うと、なんていうのかな、余裕がないというふうに思わないような、思ってる方が少ないような職場作りっていうのは、やっぱりしていかないといけないのかなと思いますね。
なるほどね。
うん。だからそこは、ね、まあ人をね、増やすっていうのは、なかなかいろんな意味で難しいのかもしれませんけど、その辺はちょっと、きちんと考えてあげていいんじゃないかなというふうに思いますしね。まあ、女性が多い職場だということもあるし、そういうご理解、ね、育児休業は大事、取らせてあげたいということの、周りの社員さんの理解っていうのもある職場じゃないかなとは思いますので、まあ、その雰囲気を醸し出していく社長がとにかく子育て応援しますよっていうメッセージをね、発信してもらって、効率なところは、見直していくということを一方でしていかないと。
なるほどね。
うん。
いや、結構いろんな角度からやることはたくさんあるってことですね。
そうですね。うん、なんで本当にそれを見直していっていただいたら、ね、育休入っていくときには。まあ、で、それは結局その、そういうことをきっかけでやっていくということはね、もちろんその、育休に入る社員さん自体、ご自身だけじゃなくて、
はいはい、
職場全体にもいい職場になっていくためのきっかけになると思いますので、そういうスタンスでいろんなことに取り組んでいっていただいたらいいんじゃないかなと思いますね。
そうですね。はい。いかがでしたでしょうか。なんかあれですね、こういったテーマも今後多分岡本先生のやってる人手不足を考える会なんかでも取り上げていくテーマになっていくと思うので。
そうですね、そうですね。うん、はい。確かに。
ね、そうですね、ぜひこういう方もご参加いただきたいですけども。
はい。
毎月じゃないんだ、いつも。間違えちゃう。各月の、奇数月の第3金曜日の夜8時から、人手不足を考える会開催しております。オンラインのイベントで、ズームで、気軽にご参加いただけますので、ぜひ、LINE 公式アカウント、岡本先生の LINE 公式アカウントに登録しておいていただけると、ご案内が飛びますので、そこから入っていただきたいなと思っております。概要欄のリンクから、ぜひ友達追加をお待ちしております。
お待ちしております。
お待ちしております。番組の感想や、質問や、もろもろ何でも送ってきていただくのもお待ちしています。はい、では番組の最後にロームの豆知識のコーナーです。今日は何をお伝えいただけますでしょうか。
はい、今は育児というご相談テーマでしたけれどもね、はい、まあ、言い忘れましたけど、その会社がそういう、育児をしながら働くような、女性も男性も、応援すると、それに対しての助成金というのもありますので、
なるほど、
はい。 まあ、それは両立ですね。両立支援と助成金って言って、まあ、テーマは育児ということと、あと介護ということになるわけなんですね。育児と介護と両立をうまくさせて、働くような仕組みを会社が作ったら助成金もらえますっていうのもありますので、それも活用してもらえたらと思います。活用したいですね。はい。うん、で、その、まあ、豆知識のテーマに関しては、まあ、まあ、介護というかね、今度ご高齢の方という面で言うと、この前あれですよね、高齢者の人口がどのぐらいあるのかっていうのがね、うんうんうん、発表されてまして、はい、65歳以上で 29.4% っていうね、なんか、はい、みたいですね。うん、で、まあ、今見てると、働く高齢者の数も930万人と過去最多になったということみたいですのでね。うん。だから、まあそういう意味で言うとね、あれなんですけど、まあね、なんかね見ましたけど、その、一応今は65歳以上高齢者という括りに確かしてると思うんですけど、うん、それが果たしてね、いいのかみたいなね、なんか呼び方もちょっとおかしいな。55歳でみんな働いてますからね、やっぱりね。
確かにね、今の時代、もっとね、80代とかでも、ピンピン、
そうです、そうです。
活動されてますもんね。
活動されてる方がいらっしゃるし、元気な方はいらっしゃるしね。
うん、
そこはやっぱり、なんかね、まあ、定年もだから本当に、60歳からの雇用延長っていうのが、で、65歳まではとにかく働く機会を増やしましょうと。まあ、その辺もあって65歳以降、高齢者って呼んでるのかもしれないなとかね、思いますけど。なんか、全然ね、もっと、年を取られても、働いてる方っていうのはたくさんいらっしゃるし、元気な方もいらっしゃるので。はい。はい、まあ、ね、まあ、知識としてはそれが増えてますということで、まあ、またそうなんだろうなと思いますし。
うん。
なんか、当たり前のようにそうなってきてますからね。
すごい時代ですね。でもいつまでも元気にいたいし、
うん、まあね、そうですよ、そうですよ、
うん、ですね、
働けますのでね、
働きましょう、
はい
はい、というわけで生き生きですね、というわけで、今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました、はい、社会保険労務省岡本正幸のもうダメだと思う前に聞いてほしい人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ第138回この辺で締めさせていただきます。また来週も聞いてください。さようなら。
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう、さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。